新年明けましておめでとうございます。新しい年を皆さんと共に主を礼拝できる、そのような、特権から幸いから1年を始められることを本当に心から主に感謝します。新しい年も主に期待をして主の言葉にまず聞いていきましょう。一言お祈りいたします。天の父なる神様、新しい年2015年も明けました。神様がこの天地を作られ、そしてあなたのご計画の中のこの1年としてこの1年が始まったことをありがとうございます。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなったと書かれている通りに、2014年もあなたのあらゆる恵みがあったわけですが、すべての栄光をあなたにお返し、また今日を境に新しいあなたのあらゆる恵みが私たちに豊かに今注がれ続けていることを覚えて感謝します。一人子を与えるほど私たちを愛してくださり、私たちのすべての罪がまずあなたの前に御子イエスキリストの十字架の血によって許されたことをありがとうございます。どうぞ一切の汚れから私たちを洗い清め、雪のように私たちの内側を清くしてくださいますように、また清くしてくださったことを感謝します。そしてあなたの清い御霊に満たしてくださり、救いの喜びで満たしてくださり、御言葉から来る生ける希望を私たちに今朝もどうぞお語りください。また今年一年あなたが語り続けてくださいますようにお願いします。これからあなたの御言葉を開きます。どうぞ御霊が働いてくださって、私たちの心を霊を開いて主の言葉をしっかりと受け止めることができますように、主がどうぞ一人一人に臨んでください。あなたに期待をし、私たちの救い主イエスキリストの御名を通して心合わせ御前にお祈りします。アメン。さて、マルコの福音書の4章をお開きください。皆さんはこの2015年がどのような年になることを願っているでしょうか。家族が健康で、学校や職場で人間関係も祝福されて、またそれだけではなくして経済的にも精神的にも霊的にもあらゆる面で祝福された1年になることを願っておられると思います。神も私たちを豊かに祝福したい、そのように願っておられます。というのはそれは神様のご性質だからですね。神は祝福の神なんです。あらゆる恵みに満ちたお方です。ですからこの方のご性質に従って私たちを祝福し、そして私たちが多くの実を結んで神の栄光を表してほしいと願っておられます。私たちが実を結ぶために大切なことは何なんでしょうか。今朝はそのことについて学びたいと思います。4章の1節をご覧ください。イエスはまた湖のほとりで教え始められた。おびただしい数の群衆が身元に集まった。それでイエスは湖の上の船に乗り、そこに腰を下ろされ、群衆は皆岸辺の陸地にいた。イエスは例えによって多くのことを教えられた。その教えの中でこう言われた。まあ、正月三が日にもなるとどこの神社も一年の祈願をする人たちでにぎわっています。世の中では商売繁盛を願い、また家内安全、病気にならないように無病息災というんでしょうか、また高校大学進学考えている方は合格祈願など、まあ皆ご利益を求めているわけですけど、まあ、ここ読んでみると多くの群衆がイエス様の身元に集まってきたと書かれています。おびただしい数のってありますから、まあ、5000人の給食で見たように群衆となると、男の数だけで5000人、女性や子供を入れると1万人2万人となるわけで、ここでもおそらくそれぐらいの大勢の人たちがイエス様のところに押しかけてきたと思うんですね。で、彼らはイエス様があらゆる病気を癒したことを聞きました。そして悪霊に疲れている人が解放されるのを彼らは聞きました。それで全国方々から集まってきた人たちであったわけです。 彼らも御利益を求めている人たちでしたが、イエス様はそれでも彼らを憐れんで癒しをなし、問題を解決し、人間の力ではどうすることもできない悪霊からも解放し、自由を与えたわけです。それで人々がどんどんどんどん押し寄せて、もう家にも入らない、街道でも無理だ、それで湖のほとりに行くわけですけれども、それでも人々がどんどん波のように押しかけてきて、おびただしい群衆が身元に押し寄せてきたので、まあ、身の危険を感じ、人々も危ないですから、それでイエス様はここで小舟に乗られて湖の沖へ少し漕ぎ出させ、そこに降ろされました。で、座って教えたとありますけれども、当時の教師の教えるスタイルが座って教えるスタイルでした。で、聞く側は皆岸辺に立って聞いているわけで、まあ、今のようなこういうマイクロフォン音響システムはありません。湖のこの波のエコーと、そして周りは山々ですから、自然のこの音響効果の中でイエス様の教えるこの教え、イエス様の麗しい声は群衆によく聞こえたことでしょうね。で、イエス様は群衆に例えによって多くのことを教えられました。例えというのは、ある教えたいことを誰もが知っている身近なことを通して教えることです。私たちは霊的な世界を見ることはできません。でも明らかに私たちが見ているこの世界と見えない世界があることを信仰あるなし皆さん感じているわけです。私たち自身も霊的な存在なんです。いわゆる物質的肉体だけを持っているわけではなくし、精神的な存在だけではなくし、私たちはそれを超えた神を意識し、永遠を意識して生きているわけですね。ですからこの先どうなるのかいつも考えるわけですけれども、答えがなくて悶々としていたわけなんですが、今は私たちは真理を知ったわけです。イエス様は目に見えないお方が神となって来られたお方です。見える世界だけではなくし、見えない世界も全てを支配しておられるお方です。その見えない世界、神の世界、神の国をイエス様は私たちが見ている身近なことを通して、神の国がどのようなものであるか、神ご自身がどういう方であるか、見える形としてその方が来られて、そしてその見えない霊的な真理をイエス様は分かりやすく、子供からお年寄りまで誰が聞いても分かるような身近な事柄に例えて、例に挙げて教える。それが例え話なんです。その教えが次の例え話で、3節ご覧ください。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけた。まいてるとき種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種が茨の中に落ちた。ところが茨が伸びてそれを塞いでしまったので実を結ばなかった。また別の種が良い地に落ちた。すると芽生え育って実を結び30倍、60倍、100倍になった。そしてイエスは言われた。聞く耳のある者は聞きなさい。これは有名な種まきの例え話です。まあでも実際は土壌の例えといった方がふさわしい表現だと思いますけれども、当時の農業の方法はまず種をまいて、それから隙を入れて土をかぶせました。で、種をまく人は種を入れた袋に穴を開けて、それをロバに背負わせてその種をまいてもらうか、あるいは自分で袋を肩に担いで、まあ、適当に空にそれを投げると、風にこの乗っていろんなところにそれが種が落ちていくわけですね。で、それが道端に落ちたり岩地に落ちたり茨の中、良い地といろいろなところに落ちていくわけです。で、まかれた種は落ちた場所によってそれぞれ結果が違いました。まず道端に落ちた種は鳥が来て食べてしまいました。土の薄い岩地に落ちた種は岩の上に土が薄く乗ってるだけなので、土が温かいですね、この 太陽が照ってるわけですから、岩地ですぐにもう暖かくなって発芽しやすくなるわけですけど、でも太陽が昇ると焼けて根がないために枯れてしまいました。茨の中に落ちた種は茨、まあ、雑草トゲが生えてそれを塞いでしまい実を結びませんでした。しかし良い地に落ちた種は育って30倍、60倍、100倍の実を結びました。まあこれはでも特別な話ではありませんね。当時の人々がまあ日常茶飯事目にしている光景でした。よく知っていることなんです。例え話でそういうことですね。みんながよく知っていること、もう農業のことをみんな知ってて、身近なことを通してイエス様は目に見えない霊的な真理をここで教えようとされているわけですけど、ですからこの例えの冒頭をご覧ください。よく聞きなさいって言われてますよね。よく聞きなさいと始まるわけです。よく聞くように。そして最後には何て言いますか。聞く耳のあるものは聞きなさいと繰り返し言われました。新しい年始まりました。私たちは何に聞くかによって自分自身が大きく影響していきます。神の言葉に私たちはいつも聞くものでありたいですね。よく聞く必要があるわけです。また聞かなければなりません。ところが宗教指導者たち、またここに集まっていた多くの群衆はご利益を求めているだけ、宗教指導者たちはイエス様を妬んで拒んでました。彼らはイエス様の教えに聞こうとしませんでした。しかし真理に聞くものは幸いです。イエス様は聞く耳のあるものは聞きなさいと言われました。さて十節、イエスだけになったとき群衆は帰っていったようですね。いつも付き従っている人たちが十二弟子とともにこれらの例えのことを尋ねた。今話した例え話です。そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の奥義が知らされているが、他の人たちには全てが例えで言われているのです。それは彼らは確かに見るには見るが分からず、聞くには聞くが悟らず、悔い改めて許されることのないためです。そして彼らにこう言われた。この例えが分からないのですか。そんなことで一体どうして例えの理解ができましょう。弟子たちはイエス様の例え話の意味がどうやら分からなかったようですね。それで十二弟子とともにこれらの例えの意味を尋ねました。イエス様が例え話をなさる理由は二つあります。まず一つは、例え話っていうのはイエス様を信じている者が霊的真理、見えない真理を分かりやすく理解させるためのものであることが分かります。聞く耳のある人には、ああそういうことをイエス様は教えておられるんだっていうことが子供から分かるわけです。ですから聖書の話は難しくないですね。また難しく話しする必要ないです。イエス様は難しい話は一つもなさらなかったわけです。誰が聞いても分かるようにイエス様は見えない世界のことを分かりやすく説明されました。しかし信じようとしない者には、心が固くなな人には何のことを話しているのかさっぱり意味が分かりません。彼らにとっては単なる農協の話としか思えないわけです。種がまかれた、道端に落ちた、鳥がそれがどうしたっていうことなんです。みんな知っていることです。岩地に落ちたらそれはすぐ入る、すぐ枯れてしまう。みんな知っていることです。それがどうしたのっていうことです。意味がわからないわけですね。理解することができません。ですからイエス様は弟子たちにここでこう言われたわけですね。あなた方には神の国の奥行きが知らされているが、他の人たちには全てが例えで言われているのです。この奥義っていうのは何か秘密めいたことではありません。秘義ではありません。今まで隠されていたことが今は明らかにされたことです。 旧約聖書の時代、神の国のことは今までは隠されていました。しかし神の国の王である、王の王である、イエス様が来られることによって今は神の国がすべての人に明らかに示されました。イエス様は公にすべての人に向かって神の福音を述べてこう言われました。時が満ち、神の国は近くなった。旧約聖書において神の国を待ち望んでいました。待ち望むように神様は預言者たちを通してお語りになりました。時は満ちた。神の約束した通り、神の国は近くなった。神の国の王が来られたわけです。ですから悔い改めて今までの生き方をやめて、罪の生活をやめて方向転換をして、福音を信じなさいとイエス様は宣教を始められたわけです。貧しい人たちに福音が述べ伝えられ、あらゆる病気が癒され、多くの悪霊が追い出されました。神の国が知らされました。弟子たちは悔い改めて福音を信じましたが、ユダヤ人たち、特に宗教指導者たちは救い主を拒み、神の福音を拒みました。彼らは救い主を待ち望んでいながら、その方が来られたのにその方を拒むわけです。それどころか、イエス様の権威ある教えを聞きながら、御霊による力ある技を見ていながら、イエス様のことをベルゼブルの力によって悪霊どもを追い出していると、悪霊に疲れている悪霊呼ばわりを彼らはして、そのような結論付けをしてイエス様を殺そうとまで考えて、実際にその妬みによって彼らを殺すわけです。それでここでイエス様は12節でイザヤの6章9節を引用して言われました。それは彼らは確かに見るには見るが分からず、聞くには聞くが悟らず、悔い改めて許されることのないためですと、イザヤが予言した通りであるということですね。彼らの不信仰のゆえに、心の堅くなさのゆえに、霊的真理は隠されたままになります。それからイエス様は弟子たちにこう言われました。この例えがわからないのですか？そんなことで一体どうして例えの理解ができましょう？この例えっていうのは、イエス様がたくさんの例え話をなさったわけですけれども、そのすべての例えを理解するための鍵となる重要な例え話なんですね。この例えを理解しないと他の例えも理解できません。ですからイエス様はご自分の弟子たちだけにはこの例えの意味を説明されました。私たちもしっかりと理解したいと思います。最後に14節から、種まく人は御言葉をまくのです。説明が始まりました。御言葉が道端にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐサタンが来て彼らにまかれた御言葉を持ち去ってしまうのです。同じように岩地にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受けるが、根を張らないでただしばらく続くだけです。それで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまうのです。もう一つの茨の中に種をまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いてはいるが、世の心遣いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので実を結びません。20節一緒に朗読します。良い地にまかれるとは、御言葉を聞いて受け入れ、30倍、60倍、100倍の実を結ぶ人たちです。イエス様はここで種まきの例え、土壌の例えの意味を説明されました。種とは何ですか？ここで種とは神の言葉です。神の言葉です。神の言葉、神の福音、良い知らせは人を罪から救います。霊的に新しく 生まれさせます。神の子とします。第一ペテロの1章の23節にこう書かれています。あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。このように私たちは皆神の言葉によって新しくされました。そして種まく人とは誰のことですか。御言葉をまく、神の言葉をまく、すなわち福音を伝える人たちのことです。福音とは良い知らせです。良い知らせはまずイエス様によって述べ伝えられました。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさいと、ガリラヤ地方からその宣教が予言の通りに始まりました。それからイエス様は弟子たちを召され、任命し十二弟子を福音を述べ伝えるために彼らを使わされました。さらにキリストを信じた私たち、あなたも私も皆福音の種をまく人なんですね。私たちも誰かが福音をまいてくれたから、神の言葉、聖書の話をしてくれたから、教会に来たから、誰かがこのイエス様のことを伝えてくれたから、私たちは信じることができたわけです。聞かないと信じることできません。何に聞いたんですか。福音に聞いたわけです。ですから信仰は聞くことから始まるわけです。よく聞きなさい、よく聞きなさい。聖書は最初からそのことを教えています。聞くものは幸いなんです。私たちも聞いて理解して、本当に理解したときにイエス様を信じました。 100% 理解できたわけではありませんね。疑いもなかったわけではありません。でも真理を聞けば聞くほど、聖書の言葉を聞けば聞くほど、学べば学ぶほど、本物だ、そのことがよく分かったわけです。それで私たちも信仰を持つことができました。同じようにあなたの周りの人も聞いたことがないので理解できないわけです。信じることができないわけです。ですから伝える人が必要なわけで、聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょうと、ローマの10章の14節には書かれています。そして述べ伝える人がいなくてどうして聞くことができるでしょう、そのように書かれている通りです。キリストを信じた私たちは皆福音を述べ伝えるために生かされているんですね。私は何のために生きているんですか。生きる目的が分かりません。いや勉強頑張ったらいいじゃない、なんで頑張るの、いい高校入れるよ、いい大学入れるよ、なんでそれがどうしたの、だってそれをやるといい会社に入れるんだよ、いい会社に入ってどうすんの、いや好きなの食べれるし、いいの着れるし、いい車乗れるし、いい家に住めるし、それがどうするの、年を取ってそれがどうするの、死んでしまう、頑張ってどうなるの、いやそんなこと言ったって死んだらどうなの、答えがないわけですよね。だどんな頑張れ頑張れって言ったって最後は死んでしまうんであれば、こんな苦しいんだったら死んじゃった方が楽になると、間違った考えがそこで出てくるわけです。聖書は罪あるまま神の国に入ることはできないと教えています。それで神は私たちを愛して救い主を使わし、イエス様を信じることによって私たちはこの地上だけの希望ではなく、消えていく希望ではなく、永遠の希望を私たちはすでに生きているうちにいただいているわけです。神の言葉、福音を聞くことによって私たちはその確かな生ける希望を持ったわけですよね。ですから信仰を持って苦しいことがないわけではないんですけど、そんな中にあっても素晴らしい栄光の神の国が待っていること、新しい天と地があることを待ち望んで、私たちはしばらくのこの苦しみの期間を 人生はあっという間に終わっちゃうもので、1年がパッと終わったようにこの1年も始まったかと思えばもうすぐに終わるようなもの。10代の人すぐに20代になります。20代の人30代早いですよ。30代の人もう気づいたら40代ですね早いんですよ。もう50代からも転げ落ちるようにもう60、70、80とあっという間でそのまま終わってしまうわけではないんですね。私たちはこの肉体の終わりが近づけば近づくほど新しいところが待ってる、そのような生ける希望があるわけですよ。その希望を私たちはもうすでに与えられて、それをよくよく理解することですよね。どのように？神の言葉によってです。そしてみんないろんな希望を持ってるわけですけど、消えていく希望をみんな一生懸命求めているだけなんです。私たちは消えない希望を持ってるわけで、その消えない希望、いつまでも残る希望を、神の愛を、信仰を、私たちはこの福音を全ての人に、家族、友達に伝えるという素晴らしい使命が皆与えられているわけです。あなたが学生であれ、主婦であれ、社会人であれ関係ありません。私たちは皆そのように神様から選ばれているわけですよね。周りは皆この良い知らせを待っているわけです。さてここで種は4つの土壌にまかれました。種がまかれた4つの土壌とは、神の言葉、福音を聞いた人の応答です。いろんな応答をします。心の状態です。聞いたものはみんな同じですね。同じ福音を聞いたわけです。違うものを聞いたわけではなくして、福音はシンプルです。その福音を同じようにみんな聞いたわけですが、すべての人に、同じようにその福音を聞く機会が提供されたわけですが、聞いた人の応答、心の状態で結果は全く違うものになりました。4つの心の状態とはどのような心でしょうか。まず第一に、道端のような心とは、心が硬い、心が硬くなな人のことです。道端は硬いので、そこにどんなに種をまいたとしても決して中に入ることはできません。同じように心の固くなな人に福音をどんなに語ったとしても入ることはありません。彼らは福音を聞いても心を上の空、聞く耳などもともとないから、私は知ってる、私は大丈夫、私は自分でできる、そのような心の態度で福音を完全に拒んだ宗教指導者たちの心の状態と同じです。ですから鳥が来て種を食べるようにサタンが来て撒かれた御言葉を持ち去ってしまいます。サタン、悪魔は神の言葉が人を罪から救うことを知っているので、どうにか神の言葉に聞かないように邪魔をします。人を罪から救う、この救い、福音、その救いから遠ざけるのは、人の心の固くなさとサタンの邪魔によるものです。祈りが必要です。第二に、岩地のような心とは、熱狂的で気分屋さんのことです。岩地は土が薄く暖かいのですぐに芽を出します。同じように、彼らは福音を聞いて、神の言葉を聞いて、すぐに喜んで受け入れます。しかし、楽しいことや自分の利益になることに関心があり、利己的で自己中心的です。興奮するもの、奇跡や印、病気を癒してほしいために、何かのご利益を求めて信仰を持つような人たちです。その信仰というのは非常に表面的です。本当の心からの悔い改めはありません。キリストにその信仰の根を張っていません。キリストに本当に頼っているのではなく、見えるもの、親とか兄弟とか 子供とか自分の仕事とか自分の才能とか自分の考え方とか生き方とか、あるいは信仰の仲間など見えるもの、人や物などでイエス・キリストご自身にしっかりととどまっているわけではありません。ですから信仰のために問題や迫害が起こると気分を害してしまうわけです。信仰を持ってあげたのにもうやめた、やめてしまうような人たちです。さまざまな試練はその人が何を本当に信頼しているのか心の内を明らかにするものです。第三に、茨トゲのような心とは、見た目は立派な信仰者に見えるような人たちのことです。彼らは聖書の知識があるかもしれません。祈りも上手かもしれません。良い行いにも熱心かもしれません。いいところまでとても成長しているように見えるわけですが、でも彼らの心の深い部分はこの世の成功でしかないわけです。お金持ち裕福になることに執着をし続けます。聖書はそれを双心の人と言います。神を愛していると言いながら、実は世の中にも二股をかけているような人で、その生き方には安定を欠いてしまいます。口先では神の栄光のためにと言いますが、結局自分のやりたいことをしたいだけです。ですからイエス・キリストに従うよりも自分の肉の欲望に従って生活しています。覚えてますか、あのイエス様のところに来た若い金持ちの青年がいましたよね。彼は何をしたら永遠の命に入ることができますかとイエス様に聞きました。イエス様はあなたが知っている通りです、モーセの律法には何と書いてありますかって彼はよく知ってたわけです。道徳的にも立派でした。イエス様は彼の心をご存知でした。彼が執着しているものが何であるか知ってました。彼は自分では 100% 守っていると思ったわけですけれども、イエス様はあなたの持ち物を貧しい人たちに分け与えて、それから私に従ってきなさいと言うと、彼は顔を曇らせてイエス様から去っていきました。結局彼が第一にしてたのは神ではなく金であったわけです。主から離れました。聖書は金銭を愛することがあらゆる悪の根であると警告しています。第一テモテの6章の10節にそのことが書かれています。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て非常な苦痛で自分を差し通したとあります。お金そのものが問題ではありません。いつも人の心が問題です。お金を第一にするのか神を第一にするのか、両方に使えることはできないとマタイの6章の24節にあります。ですからイエス様はこう言われました。神の国と神の義とをまず第一に求めなさい。そうすればこれらすべてのもの、衣食住、私たちが生きていくために必要なものはすべて神が与えてくださるとマタイの6章の33節には書かれています。この世の富や成功、名声に目がくらみキリストから目を離してしまうと実を結ぶことができません。これが茨のような心の人です。以上見たように3つの心の状態は時間の差はありますけれども、みな同じ結果でしたね。何でした？実を結ぶことはないっていうことです。しかし最後の良い地にまかれた種は違いました。良い地のような心とは福音を聞いて受け入れる人のことです。彼らの心は柔らかいです。彼らは謙遜です。自分の弱さを認めている人です。教えられやすい心を持っています。ですから福音を聞くと自分の罪を悔い改め、私にも救いが必要です、イエス・キリストを自分の救い主そして主として信じ受け入れ救われます。でキリストを主としてますから、信仰の上にさまざまな苦難や迫害が来たとしても希望を持ってますので、この方に信頼して 耐え忍んで最後まで従い続けます。その結果豊かな実、30倍、60倍、100倍の実を結ぶわけです。このように神の言葉、福音を聞き受け入れた人は皆程度の差はあれ豊かな実を結びます。これがこの例えのポイントです。さて2015年新しい年が始まりました。私たちはこの1年あらゆる面で神の豊かな祝福を見たいと願いますね。で、祝福と聞くと私たちはすぐに物質的な見えるものだけを考えてしまいやすいものですが、どうぞまず覚えてください。それらのことっていうのは消えてしまうものであるということです。私たちはみんな裸で生まれて裸で帰っていくわけです。たくさんいろんなものを持っているようであってもそれが私たちの命を救うわけではないわけです。それが私たち本当の幸せ、本当の満足、本当の喜び、本当の平安を与えるものではないということを私たちはまずしっかりと知っていなければならないわけです。もちろん神は祝福の神ですから、それらのことも必要なものを与えてくださるわけですけど、優先すべきことはそういうことではないということですね。神は私たちに最も大きな恵み、大きな祝福、それを与えてくださいました。それが救いの恵みなんです。私たちの行いで獲得できるものではありません。神の一方的な恵みによるものなんです。キリストイエスを信じる信仰によって誰でも救われます。これが神の恵みです。どうぞまだ信じてない方、あるいは信仰が曖昧な方、どうぞこの新年元旦の朝、あなたの心の内ではっきりと心を決めてください。これが最も大きな恵みなんです。祝福なんです。何年も教会来てるけど救いが分かりません、聖書が分かりません、新しく生まれることが先なんです。イエス・キリストをどうぞ罪からの救い主として信じてください。初めての方は信じてください。そうすれば救われます。キリストを信じて心の内が清められるなら多くの実を結ぶことが期待できます。そして信じたクリスチャンの皆さん、救いの恵みほど大きな祝福、喜びはありません。神の望み、それは全ての人が救われることです。あなたは救われました。神の恵みです。あなたの家族はどうでしょうか？友達はどうでしょうか？どうぞ福音を伝えてください。いや、そんなこと言ったって、マサルさん、うちのもう親は頑固なんですよ。うちの親も頑固でした。今でも頑固は変わりません。信仰を持ったから何か変わるわけではなく、でも救いははっきりと受け入れました。毎週のように教会来続けてます。どんな頑固な人でも福音を聞けば変わり続けます。どうぞあの人は頑固だ、そういうふうに言わないでください。私たちも十分頑固でしたから頑固な私たちも救われたわけですから、どんな頑固な人も救われます。以前は私たちも聞く耳がありませんでした。その人も今はもしかすると聞く耳がないかもしれません。でもやがてその人も信じる心が与えられます。そのように私たちは神様がその人の心を柔らかくしてくださるように、心を柔らかくするのは私たちではありません、神様の働きなんです。私たちにできることはその人のために祈り続けることですね。そして祈るだけではなくして種をまくことです。種をまくことは、私たちの能力とは関係ないんですよ。ただシンプルに種まきは種をまく人は種をまくだけなんです。種そのものに命があるわけですよね。種そのものに命があるわけです。あなたもその種を受け入れたから救われたわけです。そしてその種がどんどん成長していくわけです。同じようにあなたの周りの人も種をまくことなんです。 諦めずにどうぞ巻き続けてください。祈り続けてください。さらに神は私たちを救うだけではありません。神はあらゆる恵みに満ちたお方です。私たちに多くの実を結ばせたいと望んでおられます。しかし自分の力で実を結ぶのではありません。実を結ぶために必要なことはキリストの恵みの中にとどまり続けることです。救われたのも恵みによってですが、救われた後も恵みにとどまり続けるなら多くの実を結びます。ヨハネの15章を開いていただけますか。15章の4節5節、今年の御言葉カード皆さんの手元にいってるかと思います。どうぞこれ見てください。100円ショップでこういうフレームを買うだけでちょっと1000円ぐらいの価値が出るのかな。御言葉そのもの永遠の価値があるわけですから、どうぞお気に入りのフレームに御言葉をここに入れてですね、もうあちこち置いて見てください。見ることによってあなたの内側で御言葉が豊かに養われていきますので、御言葉をどうぞ見続けてください。ヨハネの15章の4節、イエス様こう言われました。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。5節一緒に朗読します。はい、私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。イエス様がブドウの木です。あなたも私もその枝です。枝に実は結びます。結ぶために必要なことは枝がこの木にとどまり続けることですね。そうすれば多くの実を結びます。イエス様を信じた私たちが結ぶ実は御霊の実です。御霊の実は愛です。神を愛し隣人を愛するように変えられます。そしてその実は清さの実がありますね。私たちあらゆる行いでが清められて良い行いをしていくようになります。何のためですか。8節ご覧ください。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのですと言われました。私たちが多くの実を結ぶことによって天の父が栄光をお受けになるわけです。神はあらゆる恵みに満ちた方です。私たちにあらゆる祝福を与えてくださる方です。この地にあなたを通し、また教会を通して多くの人がイエス様のもとに引き寄せられる。イエス様を信じてほしいと願いませんか。神様もそのことを願っておられるわけです。私たちはそのために共に祈りましょう。そして時が良くても悪くてもしっかりと福音を述べ伝えましょう。さらに主の言葉にしっかりと聞いて、聖霊の助けによって御言葉に従って成長しま、生活しましょう。そうすれば信仰が成長し、多くの実を結んで神に栄光をお返しすることができます。あらゆる恵みに満ちた神が2015年もあなたを豊かに祝福してくださいますようにお祈りいたします。天の父なる神様、新しい年もあなたを礼拝することから始めることができて感謝します。どうぞ私たちが毎日あなたを礼拝し、あなたに祈り、あなたの御言葉に聞いて生活できるように助けてください。そして多くの実を結んであなたに栄光をお返しするこの一年となりますように、あなたがどうぞこの元旦の朝、天の窓を豊かに開いて、すでに御霊が私たちの内側におられ、共におられるわけですけど、どうぞ私たちを豊かに御霊に満たし続けて、力を与えて、恵みによって恵みから恵みへと私たちが進んで、そしてキリストの姿へと内側から変えてくださいますように、この一年あなたの豊かな祝福を注ぎ続けてください。お願いします。私たちをどうぞ助けてください。あなたの御言葉にしっかりととどまらせて ください。お願いします。あなたに信頼して生きていきます。感謝してイエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。